と参上ボンズカフェ。この番組は将軍八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい
はい、ということで、私ね、
はい、
今日ちょっと宇宙のね話で盛り上がって、
盛り上がっちゃ
う、いつもちょっとあの一回間に曲を入れるという4月から始めたんですけど、すっかり忘れてて、
もう分かったんですけど
すいません、
ほっときました、
ほっときいただきました、ありがとうございます、すいませんね、
みんな夢中でした。
ということで、このコーナー行きたいんですけど大丈夫ですかね。はい、今日はかやちゃんのこのコーナー、
はい、かやの中の京都。
どん
どん。
今日は何ですか。
今日は、
はい、
題して、
はあ、
京都タワーパート2です。
京都タワー好きやね君。
大
好き。あと前も京都タワーやりましたけど、今日はパート2ですか。
大好きになっちゃいました。
大好きになっちゃったの。
はい。
京都タワーパート2ということは前回とはちょっと違う。
違う視点で、
どんなことですか今日は。
今日はですね、はい、京都タワーの高さの秘密について
ちょっと
お話ししたいなと思います。はい、
どういうことですか。
パート1は、まあ、実際に中に行ってみた感想をお伝えしましたが、
ありましたね、
はい、はい、このね京都タワーっていうのはですね、1964年に東京オリンピックが開催された時に建てられたんですけどね、
うん、はい、そうでしたね、
うん、
というと
これはあの考案されたのが、
はい、
山田守さんという、はい、建築家の方なんですけども、
がそのデザインを考えられた、
はい、
あの形を、
でもね、はい、こうやっぱり京都って、今でもまあ高さ制限ってあるじゃないですか、お家だったりとか、
はい、
でその当時で20メートルの高さまでだったらしいんですね。
あ、1964年の頃は、
はい、
高さ制限が20メートル、
20メートル、
はい、
のお家とか
を越してますよ京都タワーは。
そうですよ、
すごく越してますよ、
うん、京都タワーな、
越しちゃっていいの。
131メートルあるんですよ。
131メートルです、
会社。そうですね、
伝えました、
はい、
さすが京都の重鎮
で、ね、でも131メートルのものが急に立つって言われて、
はい、それ急に立った何をするかなと思う
地元住民だからすっごい反対したらしいん
です、ね、そりゃ京都市民怒りますわね、まあまあまあイメージ的にはね、
うん、
ね、反対したでしょうね当時は。
いろいろ吸ったもんだがね、
吸ったもんだがありましたか。
うちの檀家さんも苦労しました。
あ、そうですよね、
そうなんですね、
はい、建てる方やったんで、
なるほど、
あ、なるほど、ね、
建築家の方、建築、あの建築会社、工務店の、
いや建築主、
主ですか。
主、
主秘話があるんですか。じゃあ、
いやいや、
そっちの方がなんかちょっと面白い。
反対がありましたっていう
ね、反対あったでしょう、
ね、いろいろね、あったと思うんですよ、
はいはいはい、
でもそれで若さんと会社さんとかも何歳ぐらいですか。
私はまあ5歳ぐらいですね。
あ、はい、ちっちゃいちっちゃい時
覚えてます。でも、
あ、本当ですか。
会社さんはもちろん覚えてられるでしょう。
もちろんです。2年生ですね、小学校。
絶対な形やなと思いましたね、僕は第一印象は。
やっぱりね、
単純に
うん、
あまりいい印象なかったですね。
あ、
そう、はい、やっぱりこうね、最初立つときは
うちの井の熊通りがよく見えるわけですよ、
うん、
なるほど。でやっぱ、はい、登ると烏丸、通りがこう綺麗に見える、
あ
とか、
もう烏丸通りのみならず、
はい、もうね、
北向いて明治をできますよね、はい、
やっぱりなんかああいうところは、
うん、
京都唯一無二の、
うん、
建物なんでね、やっぱりいろいろしたもんだわったと思うんですけども、やはりこういいところだなと、
な、
皆さんもこれね理解したんじゃないかなと思って、やっぱり京都はっていいなな
んでそれは立ったんですか。20メートルしか立たないの。
あ、ここはね、すったもんだから。
そこで
行
きたいとこなんですけども、
はい、
まあ、これはパート3に期待しましょうか、ね、
建築物じゃなくて工作物ってことで認められたんですよね。
あ、なるほど、
そうなんですよ、
うん、
そう、ちゃんと
ね、悩まはる人があるといかんので言っときますけど
詳しいですね、
ね、これちょっとあの君ね、また続編でね、
はい、
さらに調べてください、
は
い、あなた京都タワーパート3で、
もう京都タワーマニアで、
はい、
はい、
ということで今日お嬢さんにちょっと聞いて、はい、質問来ておりますので、
はい、
まあ、かやちゃんのコーナーまた次回よろしくお願いします、
はい、
ということで、ですね、皆様こんにちは。
はい、こんにちは。
私は仙台に住むココナッツハンドルネーム、
うん、
ココナッツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎日ラジオ生活の私はこのボンズカフェを知ってから毎週 4,5 回聞いて楽しみます、
ありがとうございます、
過去ログの放送も全部聞きましたよ、ということで、もう生活の一部になっておられるということでございますけれども、
うん、
実はカイタさん、 ご質問ございます。はい。縦結びというのがありますねと。
はい。
ね。縦結びは新装束の時に使う結びですと。
はい。
教えていただいた方がおられるそうなんですね。
はい。
この方のお風呂式の教室とか水引きの結び方とか教えてある教室をされているそうなんですけども、はい、なぜ新装束の時はこの縦結びをするのでしょうか、意味はあるのでしょうか。
どうぞ杉岡さん。
あれはまあ、あれはまあ、あれはまあ、打ち合わせ通り。あれ結局縦結びというのは、うん、要するにね、
はい、
あの新装束っていうのは、
はい、
あの非日常な姿を指す、うん、あのするわけです。
はいはいはいはい。
あの着物をね、反対側に合わせたり、
屏風を逆さまにする
とかね。うん、あの要するに昔のあの風習の民間信仰ですね。
はい、
要するに非日常なことの姿に、もうまあみんなが敬遠すると、もうお別れをはっきりさすと。もしくはその体にはもう戻れませんよという非日常の一番みんなが嫌がる姿、嫌がるというか、
はいはいはいはい、
あのその本人もこの肉体にはもう戻れないんですよという非日常の姿を示す一つの現れだと思われますね。
なるほど、そこで示してちゃんと示してあげるということ、
は
い、うん、
日常その縦結びにしないわけですね、大概の場合がね。
そうですね、
はい、ですからあのそういった形で、うん、おそらく非日常なことで、まあ、あのそこで一つ仕切りをつけたという名残でしょう、
そこには戻れませんと、
はい、ということでしょうねと思います。この方もね、あの仙台からお便りいただきまして、
はい、
ありがとうございます。もう仙台の方も桜満開のようでございますけども、はい、私にあの映画のお話もたくさんいただいておりますけども、ね、
ど
んココナッツさん、お待ちお待たせいたしました。いよいよ、
はい、
来月から大手、
何
私の新コーナーね、はい、もう名付けて、
はい、
何でした、はい、エリオ和尚の、
はい、
もっと見たいから、
はい、
まだまだ死ねませんっていう、ね、この死ねませんっていうのは、ね、鼻で笑わない、死ねませんの線は選ぶって書くんですよ。
いやいや、はい、素晴らしい、
ですからもっと見たいからまだまだ死ねませんというコーナー、これ私のシネマコーナーを、
なるほど、
これも新旧問わず、うん、まあ、あのおすすめの映画、
ここではでもエレオ和尚と出てきたわけですね、
ここでは
次赤じゃなくて、
だからこれはあのエレオ和尚と聞こえてもいいという一つの私の開き直りでございます。何を言ってるでしょうか、どんどん飛ぶわけでございますけども、
はい、
それからですね、ちょっと告知がございます。
はい、
はい、
ね、榎本八重子さんの童謡唱歌を歌うというね、
はい、
あの教室が開かれるそうで、
はい、
月2回、
はい、
第1第3水曜日、うん、午前10時30分から、
はい、
月謝は2000円、入会金1000円です、
はい、
場所は双葉楽器店本店、はい、お申し込み0774318484 0774318484まで、
はい、
歌の好きな方誰でも OK です、
はい、そして来週はいよいよ公開ライブ、
はい、
はい、8時半からでございます、
はい、
もう来週はなんと足踏み式オルガンの大森先生、大森美希子先生がお越しいただきまして、楽しいライブとゲストトークをしたいと思います。はい、
教会のオルガンされてる方
ですね、はい、よろしくお願いします、
はい
はい、
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重子総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。